アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第24回目になりました。よろしくお願いします。
お願いします、
はい。ここ最近のところではこう DX という話で、それこそね、IT パスポート、
はい、
資格を
使ってください
お話をしてまいりましたし、あと SEO について、QA という形でお話を聞いてまいりました。改めてこの SEO、 この中の記事ですよね、ここの部分をなぜ作っていく必要があるのかというところをこう深く掘り下げていければいいなというふうに思いまして、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そもそものところでこの SEO には記事が必要というふうにされますけども、この記事 SEO だけではなく様々なこう価値があるというふうに言われますが、どういった部分が価値として言えるのかなというところを改めてお伺いしたいですけども、いかがでしょうか。
そうですね、 SEO の記事をこれまで本当にもう何百とか下手した1000とかっていう単位で作ってる気がしなくもないんですけど、
鈴木さんご自身がいろいろ受注を受けて作られる数が
とか関わった数ですね。
すごいですね。
いやいや、まあ数はともかく SEO で記事作ると、検索したお悩みを解決するという意味においては、そういう悩みを抱えた人が、自社のホームページに来てくれるっていうポイントがありますと、でそれ以外にも結構メリットあるなというふうに思ってまして、
そこのメリットを伺いたいと思ってます。
皆さんに書いてほしいなと思っているところなんですけど、まだやったことない会社とかホームページ制作という文脈で弊社関わらさせてもらうことが多いんですけれども、そういう会社さんってその自社のことをの強みとかを定義できてない方が結構いらっしゃるんですよね。で例えば工務店さんだとどういう強みがあるとか、どうしてそこが選ばれるのかみたいなところ、そういった部分がホームページまで落とし込まれてないことがあったりとかして、で営業が始まった時にはすごい伝えてらっしゃって素敵だったんですけれども、どうしてもカタログとかホームページのところでは、その工務店さんならではの強みを訴えかけられてないことが多かったりとかしますと、で、そういったところを記事書くとにじみ出てくるんですよね。例えば断熱性能について書くみたいなことがあったときに、なんでその断熱材を選んだのか、どうしてそこまでやるのか、メリットデメリットがある中でメリットはともかくデメリットをどういうふうに考えているのか、みたいなところが記事を書いていけば書いていくほど自社の考え方が出てくるんですよね、そういったところの考え方が尊いみたいなところがあって、書いていけば書いていくほど記事が考え方として資産になっていくっていうところがあったりします。で記事が増えていけば増えていくほど自社の考え方がある種記事としてデータベースとして残っていくんですけども、例えばです、それをあればホームページ作り変えるときにより良いランディングページというか訴求のページが作れることになりますし、例えばですけど YouTube を作るときとかにも、そこの記事を見てディレクションをかければより良いコンテンツ作れたりとかします。でこういうようなポッドキャストも同様に記事を見て制作すればより良い対談みたいなこともできるかもしれないですし、といったところにおいては記事があることでその会社らしさ強み特徴みたいなところが浮き出てくるといったところがやっぱり資産としてあり得るかなというふうに思ってますね。であとはもうちょっと言うとですね、こういう記事を作れば作るほど将来 AI で拾ってもらいやすくなってくるかなというふうに思ってます。例えばなんですけども、これこの間お伝えしてた内容かもどうか忘れましたけど、昨年リフォームをしたんですよ、でそれをやってくださる工務店さんないかなと思って、耐震ダンパーもしくは精神ダンパークアナって検索したときに、実績ありますという会社さん出てこなかったんですよね。でもちろん Google で検索しているのもそうなんですけども、将来は AI でクアナで精神ダンパー耐震ダンパーに強い企業さんは工務店さんはここだよって教えてもらえるかもしれないってところになってくると、いかにやっぱりホームページにそういう実績だったりとかこだわりだったりとかを書くことで紹介されやすくなるかみたいな時代が AI のおかげでこうより加速的になってくるかなと思ったりしますので、そういったところにおいても自社記事が資産になるかなというふうに思ってます。
ホームページ作りって改めて難しいなというふうに思ってるのが、何でもできるからこそどこに落とし込むのかが一番難しくて、そこの部分が結局決めきれなくって当たり障りのないキャッチコピーになってしまうっていうのはあるあるだと思いまして、
あ、 確かに、
うん、そこの部分をこれまでのその記事で作っておくことによって、うんうん、うちの方向ってこうだよねっていうところを、うんうんうん、いちいちこう説明せずとも、うん、制作をお願いする会社さんにお願いすることができるですとか、
はい、
あとはそれこそね、先ほども LLMO の AI で探してもらう未来の中で自社に強い部分が盛り込まれていれば、
はい、
そこがこう検索になっていくっていう部分につながるんだなっていうふうに思ってお聞きしておりましたね。
そうですね。ということで、書けば書くほど強みがストックされていくので、ぜひ SEO と言わずとも記事は書いていっていただくっていうのはいいなと思ったりとかして、おすすめはしてるんですけどね。
そうですね。この記事を書くことが資産性になるっていう、この資産性って言われる部分は、こちらの LLMO に対策になるよと、あとは自分自身の考えをこうまとめておくっていうことが、考えをナレッジ化させてストックしておけるっていう、その意味での資産化二面があるよっていう風なイメージですかね。
そうですね。で、強みとか弱みとかメリットとか、
はい、
特徴とかっていう形で対外部のお客さん向けに書くっていう記事もあるとは思うんですけども、はい、
うんうんうん、
それをうちの会社ってこういう会社だよっていう社内向けに切り替えてみたりとか、
はい、
それを新卒向けに表現を変えてみたりとか、
うんうん、
っていうのはまさに AI が得意とする部分だったりとかするので、
うんうん、
一個そういうのを作っておけば、うん、切り口を切り替えて伝えることもできる可能性を持ってるんですよね、
うんうんうん、
なので特に経営者さんで理念とかあった方が、はい、まあ、より会社がまとまって、
うん、
社員のエンゲージメントも高まるみたいなところがあるとは思うんですけども、はい、なかなか言葉がまとまらないみたいな、いろんな価値観があってなかなかまとまらないなって言った経営者さんは、やっぱり自分が大切にしている考え方とか、はい、まあ、そういったものを記事にしていただいて、
うん、
まあ、それを AI に新卒の方が共感してくれる理念として表現を切り替えてとか、
うんうんうん、
そういうような使い方をするってこともできるかなと思ってたりもしますね。
うん、すごく有意義だと思います。ますますこの AI がさまざまテキストを簡単に作ってくれるようになるからこそ、そのまま適当にいい感じに作ってっていう風に言ったら、もうみんなの平均値しか出しませんので、あくまで自分自身の考え方っていうのをまとめておいて、その中から切り取り方を伝えて作ってもらうっていうのは非常に有意義だと思いますね。
はい、
鈴井さん自身、こうご自身の資産化って進めてらっしゃいます？
難しいことをおっしゃいますね。やりたくって、いろんな価値観をが自分の中に今あるので、
はい、
この間ちょっと実験してみたんですよ。
ああ、いいじゃないですか。どういう実験を？
車を運転中にチャット GPT にちょっといろいろ質問してよと。
はいはいはい、いいですね。
うん、で自分をの理解を深めたいんだと、
うん、
でいろんな質問をして回答するから、うん、それを後でテキストに出力してもらって、
うん、
でそういったものを全部こう後からどういう人間かっていうのをまとめてもらおうと思ったんですよ。
はい、
ということで対話モードで進めてたんですけども、
うんうんうん、
なんか今のチャット GPT の対話モードは少し、うん、物足りなくて、
おどういうこと、どういう物足りなさかったの？
4問ぐらいして、
うん、
あ、分かりましたみたいな、鈴井さんはこんな人ですねって言い始めるから、
すぐ答え作ってくんなと
そう、もっといっぱいちょうだいみたいな、
うん、
違うよ、もっといっぱいちょうだいって言ってる最中に、
はい、
また何かあったら相談してね、ではって言って終わっちゃったんで
意図を踏まえてくれない。
そうなんです、
はい、
なのでまだ私はできてないですね。その自己分析本当はしたかったんですけどね。
そうですね、私結構この AI が作られた初期、うん、
はい、
初期って言ってあれですけど、そのね、チャット GPT 3.0 がブレイクするですよね、最初の、
う
ん、あのタイミングがちょうどアストライド創業したぐらいのタイミングで、でもこれは AI を使わな生き残れんぐらいの気持ちでおってですねでそのためにはその自分自身の考えをまとめる必要があると思って、
はいはい、
結構それぐらいのタイミングに私自身のアウトプットを残してあって、
はいはいはい、
結構使ってますね。
それはどうやってそのアウトプットを残したんですか？うん、
その時は質問を受けた内容をテキスト手打ちでバーッとこう打っていって、
チャットモードでね、 サード
いやもうそれはテキストとして残して、はいはい、でそれをあの保存したという形です。で必要に応じてその私自身の考え方を何かこう踏まえた、うんまあ、書類を作りたい、
はい、
時にはそれを一旦食わせて、でそれを踏まえた上で私の考えとして出力するように、うん、で、まあ後から直すんですけども、
はいはい、
っていう風なやり方をしていますね。
いいですよね、うん、
で今だったらねあの音声入力もすごくこうやりやすくなりましたので、
はいはい、
それこそ鈴木さんのこう質問を出してもらってそれに答えるっていう形をそれもあの保存して使ってますね、うん、
なるほど、
うん、いやあの思うのがその資産化というか一つ自分自身の考えこうだよっていうものを残しておかないと、うんうん、AI の出力とか作り方によってブレるじゃないですか、
はい、そうですね確かに
自分こんなこと考えてないんだけどそれっぽく作ってきよってみたいな状況になっちゃうので、まあ、それはよろしくないなっていうふうなことが思って、
はい、
自分自身をこの吐き出すっていうものをあの作るように積極的にしていますね、
はいはい、なるほど少し文脈はずれますけどあの弊社まあ、資格王という事業を作っていて、
はい
うん、でメディアの中でこういう例えば MCP サーバーとかを立ち上げて、
はい、
やれることってどんなことがあるって聞くと、
うんうん
もう弊社の事業を知った上で回答してくれるんですよね、
うんうんうんうん、
そういったところとても便利だなとか思ったりとかするので、はい、確かにそういう企業のアイデンティティをプリインストールした状態でコミュニケーションすることで研ぎ澄まされた表現とかメッセージとかが出力されていく未来はあるかもしれないですね、
うん、いいと思いますね。それこそ Google のノートブック LF でしたら、うんうん、あの自分自身が投げ込んだナレッジの範囲の中で出力をするように
はい
してくれますから、それを活用しながらあくまでその社長の考え方を出力するための、まあ、ノートブックみたいなものを作ってあげると、またそれはそれで有意義だなっていうふうに思いましたね。
確かに、
うん、その意味では最近はテキストだけではなくこういったポッドキャストのような音声でもうまく認識してくれますので、ちょっとこう思ったタイミング何かこう喋りたい時に携帯に向かって自分の考え方をまとめる、
はい、
まとめて喋るだけでも有意義なのかなっていうふうには感じましたね。
確かに確かに。
で改めてなんですけど、あの私がこれやっておけばよかったなっていうふうに思うのは、
うんうん、
AI が発展発達してくる前に、
うんうん、
もっと文章をテキストで残すべきだったと思ってる。
ほう。
思いません？
あのね、テキスト残しておくと AI は解釈してくれるので、
はい、
それはそうなのかと思うんですけど、
うん、
どんなところにそういうことを思うんだろうか、今からじゃあ間に合わないのだろうかっていったところが同時に、
ああはい、まずあの、あった方が良かったなというふうに思うのが、
うんうん、
私らしい文体って何だったんだろうがもう分かんなくなってきちゃってる。 AI がない時って、
はいはい、
あの曲がりなりにもこう私が書く文章ってやっぱり似た感じになるわけじゃないですか、
はいはいはい、
こういう書き癖があるとか、うんうん、っていうものをそのまんま残しておきたかったなっていうふうな思いがあるんですよ。
はい、
今はなんか何でも綺麗に作ってくれちゃうけれども、
うんうんうん、
そのなんでしょう、この尖った部分とか、うん、そういうものがこうなくなっちゃってるようにも思って、
なるほど、
それをね、私の傾向というものを残しておきたかったなって思って
あ、なるほど、それは高潔さんがクリエイターだからそう思われるんですね。私自体はあの、うん、なんでしょうね、そういう表現技法に対して特に、
はい、あ、スズリさんアイデンティティを、ね、
持ってないので、そうなんです、システムを組んでる側なので、うんうんうん、プログラミングがいかに分かりやすく効率よく作るかみたいなところがあったりするので、
うんうん
うん、あまりその言い回しとかに個性が出てこないというか、
あ
残したいとも思わなかったりとか、
うんうんうん、そう、これまで長くお話をさせていただいて、スズリさんが本当にね、あの合理的で要素を適切にいかに置くかっていうところに対して忠実でそれ以外のなんか部分はむしろもう知らなくていいですぐらいの感覚なのがすごくなんか面白いなっていうふうに感じておりますね。
そうです、デザインもできないし、その、
うんうん、
やっぱりこう表現力みたいなところはちょっと弱いですね。メディアとしてこの訴求を強めないといけないとかっていう部分については全力でやるんですけども、うんうん、
はい、
あの私個人ではやっぱりデザインできませんし、
うんうんうんうん とはいえ、あれですよね、ホームページの制作を受けるときには、はい、まあ、ディレクションとして最終的なジャッジとかはされると思うので。
そうなんですよ。それはある程度分析で出てくるので、もうこの訴求で行くべきだみたいなのが出てくるので、すごく合理的なんですよね。
うん、
なので、そこはすごくこう、リーダーシップ持って、こうですねって言えるんですけど、うん、
はい、
自ら湧き出る、こう、
うんうんうんうん、
個性は苦手とするところです。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。